高石と純木が送る気まぐれ雑談系ポッドキャスト、気まぐれ FM、 毎週水曜更新です。こんにちは、タコス高石です。
え、こんにちは、タンポポギリ純木です。
エピソード217をお届けします。
おー、びっくりした。
よろしくお願いします。
は
い
は
い、
あ、よろしくお願いします。
もともとね、近況で話そうと思ってたことがあったんですけど、当日に、はい、あ、これ話そうと思ってたんだっていうのを思い出したんで、はい、ぶち込んじゃったんですけど。
あ、それでリングネームみたいになったんですか。
そうそうそう。あのですね、ちょっと前に、なんか、食べ物の名前をプレフィックスにして、名字とか名前をつける、こう、芸名みたいなのよく見るなと思って。
え、本当ですか？全然僕と見てる景色が違うな。なるほどね。
なんか、ちょくちょく、見る気がしたんで、
はい。
自分が名乗るなら何がいいかなと思って考えてたんですけど。
あ、そういうルールだったのか。
タコス高石じゃないかと思って。
あれ、気まぐれ FM でタコスの話したことあります？
タコスの話はしたことあったかな、うん、もしかしたらチラッとしたかもしれないんですけど。
がっつりね、タコス回はまだ撮ってないよね。
あ、そういう回はないんですけど。
うんうんうん。
あの、まあ、タコス嫌いじゃないし、むしろ好きな方だし、あとね、うん、タコスの TK と高石の TK でこう、韻を踏んでて、響きがいいなと思って。
あ、ただ一番好きな食べ物を選べばいいだけじゃないんだ、これ。
やっぱね、響きって大事だと思うんで。あ、
なるほどね。あ、やばい、僕タンポポギリ純木とか言ったけど全くこのルールに乗れてない人だったじゃないですか。
あ、やばい、それはそれなんかちょっと面白い。
うん、うん、あの周りを見て多分こういうことかなってやってみたらね、あ、ずれてましたね。
はいはい。そういうわけでね、うん、自分のリングネームか、芸名か、なんて言ったらわかんないんですけど、はい、はい。もし名乗ることがあったら、タコス高石と名乗ろうかなと思ったという話でございます。いやいや、
自然に言ってくれたら考えたけどね、ちょ、パッとは出ないですね。その陰まで考慮したやつはね。
ちょっとじゃあ次回、お願いします。
ハードル、僕だけハードルを感じてませんか？
でも、ジュンさんの場合はやっぱフレッシュ大和田じゃないですかね。
ああ、フレッシュ、そうだよね。渋谷区代表、フレッシュは、まああるからね、リングネームがね、すでにね。それですね。はい、フレッシュ大和田です。よろしくお願いします。
はい、ちょっとじゃあ、いつもと順序はね、はい、違ったんですけど、ジュンさんの近況を聞きたいと思います。
はい、どうも、タンポポギリ純木です。最近、あれですね、4月から新学期始まりまして、僕が行ってる小学校も。
そうですね。はい。学校は4月か。
はい。で、今年度も、関わらせてもらえることになったので、行っていてですね。で、二次安、松本市内の小中学生が言うところの、二次安ですね。2時間目終わった後の休みの、うん、二次安に、タンポポギリっていう遊びでですね、小学校、児童たちと遊んでいて、うん、僕が今松本の小学生にタンポポギリを教えて回るエヴァンジェリストをやっています
。タンポポギリエヴァンジェリスト。
なんかちょっと今日前半でさ、前半5分ぐらいでさ、肩書きがめちゃくちゃになってね、みんな。はい。タンポギリ、高井さんはプレイされますか？
タンポポギリってなんだ？
うん。
まあ、タンポポを切ることだと思うんですけど、
うん。
それで遊びなんですよね。
そうです。非常にシンプルな。勝ち負けも明確な、ね、勝負ごとですね。
あ、あれか、タンポポのその茎の部分、うん、その根元から切って、うん、で、それをその、うん、クロスさせて引っ張って、うん、切れた方が負け。
あ、そうそう、それ系。それが引っ張るタイプのタンポポ切りで。
え、はい、じゃあ何？
僕がね、小学校、網走に住んだ時に、もう、学校帰りとかで、もう延々やってたのは、先行高校があって、
うん、
こう攻めの人とね、受ける人がいるんだけど、はい、受ける人は、こう、タンポポの首を下にしてこうぶら下げるんですよ。
ほうほうほう。
で、攻めの人は、その自分のタンポポをブンと振って、その相手の首を取りに行くんですよ。で、先に首が落ちた方が負けっていう。
なるほどね。
うん。で、勝った人は勝ち抜きの形になるから、次に、じゃあまあ3人以上で遊んでたら、じゃあ次のやつが今度襲いかかってくるんですよ、そのタンポポにね。で、まあ、ちゃんと弱って、いつかはやっぱ首取れるんで、
うん、
なんかずっと一人が勝ち続けるってこともないし、
へ、
うん、こんな強そうなタンポポを見つけたぜって言って、こうブンってやってスパンみたいな相打ちになったりもしてね、お互い首ポンって飛んだりしてなんか面白いんですよ、見た目にも。
なるほどね、ちょっと面白そう。
それをね今小学生に伝えてますね、松本市内の小学生に。
タンポポなんてね、そこら中にいくらでも生えて、そうそうそう、いくらでも遊びますからね。
そう、30年ぶりぐらいにねタンポポ切りに熱くなってますよ僕は今。
今のところ皆さんの成績というか勝ち負けのレートはどのくらいですか？
あ、みんな同じぐらいです。そんなに一人勝ちではないですね。
ない、
は
い、まあ、あんまりコツとかもないんですかね。
はい、うん、楽しくやってます。
ありがとうございます。
はい
はい、まあ、ここまでがじゃあ近況ということで、
はい、
ちょっとこう余談的な話に次入るんですけど、はい、少し前、数日前にですね、ハテナ匿名ダイアリーという、
はい、
まあ、あのハテナがやってるね、あのウェブサービス上で好きなポッドキャストについてまとめるっていう、記事が上がりまして、
はい、ありましたね。はい、
あの、まあ、そこの中でその記事を書いた人がね、自分がどういうポッドキャスト好きで聞いてるよっていうのを書いてて、で、まあ、よかったらそのみんなのおすすめのやつも教えてくれっていう、ことを書いてたので、まあ、いろんな人がね、そのトラックバックとか、あとブックマーク上とかでね、自分はこういうの聞いてますっていうのをいっぱい書いて、もうあの全部見るだけで大変なんですけど、
うん、
まあ、その中にね、気まぐれ FM を紹介してくださっている方が2名いらっしゃいまして、
ありがとうございます。そこのあなた、
はい、ありがとうございます。
嬉しい。
もしかしたら書いてる人いるかなってちょっとこうね、
うん、
思いながら、あのでもまあさすがにいないだろうと思ってたら、はい、いてね、びっくりしました。
嬉しいですよね。しかもこれすごくアクセス集めたページだったので、
うん、そうですね、
そこに書いてくれたおかげでそこ経由でへーって言って聞きに来てくれる人もいるんじゃないかと結構期待しちゃう感じがありますね。
そうですね、うん、まあ、タイミング的にはあの菓子パンの回を聞いたんじゃないかと思うんですけど。
確かにね、あ、そういう感じかってなったかもしれないですね。そういう感じのポッドキャストかってなりましたか、菓子パン会から入った人は。
どうですか。
しばらくしませんよ菓子パンの話は。
はい、さあ確かに見ようとしないしない。
菓子パンを期待してチャンネル登録した人はごめんなさいね、しばらくしないと思いますね菓子パンの話。はい、よろしくお願いします。
いやー、いろんなねポッドキャスト紹介されてるんで、あのリンク貼っておきますので、うん、あのコメントとかぜひ見てみてください。全然知らないポッドキャストいっぱいあって面白いです、
うん、ポッドキャストってねこういうのが面白いですよね。ディスカバリーがあんまりないか、うん、素朴になんかおすすめし合って知ったりしますよね。
そうそう、誰かの紹介されてるポッドキャストの一覧を作って、うん、URL とセットで用意してもらえると嬉しいです。
ポッドキャスト回もそろそろやりたいですね。我々もね最近聞いてるポッドキャストやりたいな。そうそうそう、ネタ帳に書いてきます、
はい、というわけで、うん、好きなポッドキャストにまとめるという記事の紹介でした。
はい、
コメントしてくれた方ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は、ちょっと前に僕が考えていたことについて、まあ、なんかね、そのディスカッションというか、
はい、
なんかお話できたらなと思ってます。
はい。喋りすぎないように気をつけるぞ。
何かというとですね、まあ、その特に会社かな、会社におけるそのメディアの種類について、うんうん、考えたことがあって、
はい、
で何かというとそのフローメディアとストック型メディアの、まあ、中間の存在があった方がいいんじゃないか、どうだろうかみたいな話です。
なるほど、中間っていうのは面白い観点ですね。
はい、でどういうことかというと、まあ、フロー型のメディアとストック型のメディアっていうのはこうよく言われてると思うんですよね。
はい。
その会社で用意するメディアについては、そのフローとストックを意識して用意しておく方がいいよみたいな。
はい。
で、まあ、フロー型っていうのはその揮発性の高い、その過去の議論とか投稿っていうのはこうどんどん流れていって、まあ、あまりこう溜め込みづらい、まあ、構造化しづらいようなメディアですよね。
うん、はい。そうですね。
よくあるのはそのスラックに代表されるようなテキストチャットとかあると思います。
うん、はい。
で、まあ、ストック型メディアっていうのは、それとは逆に、その、まあ、構造化して、一覧性が高くて、こう、記録というか、情報としてこう、残りやすい、蓄積されやすい、
うんうん、
もので、まあ、ウィキとかがね、よく使われますよね。最近だと、ノーションとか使っている会社とか結構あるんじゃないかと思うんですけど。
はい、そうですね。
まあ、そういうその2種類の性質があると思うんですけど、なんか、この2つだけだと困るというか、
うんうんうん、
ちょっと不便なことがあるんじゃないかって思っていたことがあって、
お、面白い。
どういうことかというと、そのフロー型のメディアってやっぱ過去に行われた議論っていうのはどんどん流れていくので、
うんうんうん、
なんかその場で反応できないと議論に参加できないこととかってあると思うんですよね。
はい、そうですね。
なんか翌日とかにそのコメントしても、なんか、それに対して反応もちょっとしづらい気もするし、うん、みたいなのあると思うんですよ。
確かにね。
で、さらにそのストック型のメディアだとやっぱ議論はしづらい。結構その議論した結果、決まったことがこう置かれるっていうことが多いと思うんですよね。
はい、そうですね。
で、特にその最近だとリモートワークをしてて、その非同期でやり取りすることが多いと思うので、
うん、
なんか、この、そのスラックだけ、とかね、スラックだけでそのディスカッションするみたいなのは難しい。
うん、
まあ、口頭でやれればいいんですけど、
うん、
なんかね、その議論の性質によっては、そのもっとゆっくり議論してもいいものってあると思ってるんですよね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
なんか、その、なんて言うんでしょうね、うん、その、会議とかで一気に結論まで持っていくような議論だけじゃなくて、
うん、
なんか、ゆっくり、その場で決めなくてもいいけど、その議論してるっていう状態は保っておきたいみたいなのが欲しいんじゃないかと僕は思っていて。
なるほど。うっすら頭の片隅に置いてあるようなやつを扱うような感じね。
そうそうそう。
はいはいはい。
その、今すぐ決めないといけないことではないけど、議論している状態というのはどっかに置いておきたい。
うんうんうんうん。
で、そういうものを、その、フローとストックの2種類のメディアだけだと扱いづらいんじゃないかという気がしていて、なんか中間のメディアがあると嬉しいのではっていうことを少し前に考えていました。
問題設定すごく面白いなと思いましたし、あんまり他で見たことないとこにフォーカスを当ててるなっていうのが面白く感じました。
はい。で、まあ、要はそのテキストチャットよりかはもう少しスローなメディアなんじゃないかっていう。
うん、
そのフロー寄りなんだけど、流量というか、なんでしょうね。流れる速さはもうちょっとゆっくりみたいな。
うん、なるほどね。だから速さみたいな観点もあるってことなんだよな。
うん。で、そうなると、のどういうメディアがあるのかなと思ったんですけど、
はい、
例えば社内のそのグループウェア、
うん、
グループウェアっていうのも最近あまりもう聞かないですよね。
まあグループウェアって言葉自体あんまり聞かないけれども、まあでも
ものとしてはもちろん存在してますけど、
そうたくさんありますよね。今なお、うん、てかむしろ5年前と比べて今の方が重要性増してるなという感覚さえありますね。
そうグループウェアって。で、これ、なんて表現したらいいんでしょうね。
なんて言ったらいいんですかね。確かにね。まあまあ、グループウェアですよね。複数人で使うためのもの？うん。
なんだろうな。一つのブログを、その、全員で書いたり読んだりしてるみたいなイメージですかね。
あー、なるほど。そうそうそう。なんかね、やっぱりいくつかあるなと思っていて、ここまでのね、ちょっと整理しながら聞いてるんだけど、観点で言うと、まあ、同期非同期って軸ありますよね。
そうですね。
うん、で、まあ、最初にできたフローストックっていう観点もあって、
あるある、
あとはなんか、まあ、早い遅いみたいな観点もあって、あと一人複数人って観点もあるなと思ったんですよね。
うんうんうん、
で、例えばだけど、僕は一人でゆっくり継ぎ足し継ぎ足ししてるスクラップボックスのページとかあるんですよ。だから、これは一人ではあるんだけれども、なんか今すぐ書き上がるもんじゃなくて、ちょっと考えながら、うん、まあこれ3ヶ月とかかかってるこのページ育てていったらいいな、みたいな思ってるのもあるから、なんかそのタイムスパンの話やっぱりすごく面白いなと思いましたね、うんうんうん。そういう時になんかブログみたいなメディアだと、なんかこう完成っぽい、こう投稿ボタン押すと完成風になるから、
ああ。
それよりはスクラップボックスとかノーションみたいな、 その明示的なサブミットがないツールの方が僕はなんか合ってんじゃない気持ちに。
なるほど。例えばその、餌だと、ウィップ機能がありますよね。
うん、ああ、そうですね。
ワークインプログレス機能みたいな。
それありますね、
うん。明示的な機能だとそういうものが、あるといいかも。
確かに確かに
ですよね。
下書きだけど別にもう読んでいいっていうことですもんね。うん、もうなんか、古くからのブログだと下書きはあるけど、それって非公開ですもんね。なんかね。
そうですね。だいたい下書きって見えない。うん、もしくは、共有リンクみたいなのがあって、それで。
確かに確かに。
それだけで共有はできるみたいなケースもあると思います。
うん。でもなんか書きかけだから見てっていうよりは、公開、もう書き終わって公開前に見てっていう感じですよね。あのね、プレビューリンクみたいなのは。なんだけど、餌は書きかけの段階から見てっていう感じの機能に見えるな、ウィップがな。
そうですね。
うん。面白い。面白いな、これな。うん。観点がいくつかあるな。中間の
ちょっとね、軸が、そう、さっきおっしゃったみたいに軸がいろいろあるんで、うん、なんかこう、うまく整理しないとごちゃごちゃになりそうだなと思って、うん、あまりまだ整理できて、
いや、いいじゃん、やりましょう。
ないところなんですけどね。
はい。あとね、先に思ってること、ビャッて言っちゃうね。はい。フローとストックって、僕がこう、この20年ぐらい生きてきた中で、ある時はストック、ある時はフローって呼ばれてたものが、時代を経てストックって呼ばれるようになって、その、相対的な位置関係で決まるんだなって明確に思ったタイミングがあります。
ほう。
というのは、僕が2006年ぐらいって、ウィキがストックで、ブログはフローって言われてたんですよ。
あー、なるほどね。
うん。でも、その後、ツイッターとか出てきて、ブログはなんかストックに分類されるようになったんですよ。
ああ、言われてみればそうかも。
なんかまとまった記事はブログとかに書きましょうみたいな感じじゃないですか。うんうんうん、まあ2024年。だから、メディアの性質って決まるわけじゃなくて、相対的に他のと並べた時にストック度が高いとかフロー度が高いみたいに決まるんだなと思ってるから、あんまりこれだからイコールストックとかになんないとこがすげえ難しいなと思ってる。
確かにそれはありますね。うん、そうか、そうか。
そうなんですよ。それはね、なんか、扱いがますます難しいな。じゃあ、ブログはどっちって言われたら、そのフローかストック、どっちって言われたら結構、なんか言い切れないなってね、思って、ね。
確かに。
そうなんですよね。あとは複数人で同時編集できるかどうかっていうのもありません？こういうツール選ぶときに。
めちゃくちゃ大事なポイントだと思いますね。
僕はなんかチームで仕事するときに複数人で同時編集できる場が一つ以上ないともうチームで効率よく働くの無理だなって最近は感じてます。
特に、ね、まあ、リモートワークで何かね、うん、進めるんであればそういうものは必須だし、
うん、
まあ一箇所に集まるにしてもね、なんだっけ、ホワイトボードとかあったり同時編集できる、
確かにすごい
場なんで、
はい、
そういうものってすごい大事ですよね。
そうそうそう、一個のだからまあ一番明るいのは議事録ですかね。ミーティングやって、みんなで議事録同時にベって書いてやるっていうのがなくて、なんか書く人一人とか決まってると僕すごいなんかうーんってなっちゃうから、そうそう、だから何かしら同時編集できるやつがね欲しいなっていうのも。あります、ね。
それはめっちゃわかるっていうか、もう誰かと何かするときに同時編集できないものって使ってないかもしれないですね、ほとんど。
そうかもね。だから僕
が。ノーションだし。
そうそう、ノーションか Google ドックス。
なんだっけ、そうそう、Google のドックスもね、同時編集。あとサポートしてるし。
スクラップボックス。
あとはミロとかね。
はいはいはい、そうそうそうね、そうね、そうね。ああいうのあって、なんかね、2010年ぐらいまではね、結構ね、議事録とか GitHub のイシューに書くことも多かったんですよ。ただ、イシューって同時共同編集ができないから、
できないですね。なん
か誰かが議事録係みたいになりがちで、最近は、イシューは本当に、なんていうの、ドキュメント置き場というよりは、本当にそのリポジトリのコードベースに対する、なんかこうしなきゃ、こうしたい、バグがこう、みたいなのばっかりになってきた。
うん。
だからなんかいくつかあるんだよな、感
じが。それめっちゃわかるな。
そうですね。だから、アイスさんの話したいことの核心に迫るとしたら、どこなんだろうな。要素で、軸で言うとどれなんだろうな。
なんでしょうね。
うん。
結構やっぱ軸が多いんだよな。もう一個の軸としては、うん、その、業務寄りの話か、もうちょっと会社の中のコミュニケーションだけど、ちょっと業務から外れ ってるようなコミュニケーションみたいなのも あると思ってて。
はいはいはいはい、はい。日報とか、
まあ、日報もそうだし、ただの雑談みたいなのも。
うんうんうんうん。
そうだし。
はい。
あとは、なんだろうな。まあ、業務よりだけど、直接のその業務の指示みたいなものじゃなくて、
うん。
なんか、中長期的ぐらいに見られるような、はいはいはい、まあ、方向性の話とかね。
はいはいはい、
あと、まあ、社内ブログに書くようなものだと、その、お仕事ノウハウみたいなのもあるんですよね。
はいはいはい、はい、はいはいはいはい。確かにな。
だからそういうのは書く場所結構難しいなって思ったりします。
わかってきた。今の話を聞いて、またちょっと軸を追加することになるんだけれども。
軸が多すぎる。
軸が多いよね。いやでも、こういうなんか4次元パズルみたいなことやって、じゃあこのツールとこのツールとこのツールのこの3つの組み合わせで、俺たちのプロジェクト行こうみたいな意思決定をしてるよね、きっとね、これ。
うんうんうん、
5次元パズルみたいなのやってると思う。で、その追加って何かっていうと、成果物が何かっていう多分軸があって、成果物が、関わる人たちの認識が揃うとか、合意を形成するみたいなものが成果物。認識が成果になるやつと、
うん、
ソースコードとかドキュメントみたいに、なんかこう、うん、その、なん、人の認識じゃなくて、認識の外にある、これが成果物ですっていうものがあるパターン。うん、その二つにもよるなと思った。
ああ。
だから認識を揃えるだったら、別にフローのやつで、これってこうだよね。あ、そうです。とかでいいんですよね。
うんうんうんうん、
でも、ソースコード、まさにソースコードとかは、人々が思ってるだけじゃダメだから、これで完成です。この機能は完成です。みたいな、そのプルリクストをマージするみたいな感じ、コードベースにチェックインするみたいな感じで、成果物がこう、打ち立てられるから、それによってもツール使い分けてますね。
むずいな
あ、じゃあちょっと待って待って。今さ、抽象度を上げた結果、話むずくなってるから、具体的に高橋さんが、例えば仲間と5人ぐらいで、今プロジェクトをなんか、開発のプロジェクト始めますってなったら、人技は何を選ぶんですか？
ん？人技？
あ、ツールの組み合わせ？何種の人技になるか。
ああ。
今なら、高橋さんの好みで全部選ぶとしたら。
そうですね。何かしらプロジェクトやるなら、うん、まあ、スラックかディスコードか、まず、用意して、
うん、
リアルタイム寄りの話ができるようにしますよね。
はい。ないときついですよね、正直。
まあ、ソフトウェアのプロジェクトって GitHub とかね、はい、そういう場所は必要だし、まあ、Notion 的なのもまあ、必要。
うん。
で、そっから先なんかもう一個、いるかどうかなんですよね。
うん、なるほど。なんか。
仕事を進めるだけだと、この三つぐらいあれば、
うん。
大丈夫？
うん、うん、うん。
で、なんかその先どこまでそのコミュニケーションをこうやるかとか、うん、あとはそのメンバーのそのコミュニケーションの、
うん、
なんでしょうね、タイムゾーン的なものとか。
ああ、そう、なるほどね。
なんかそういうところで、そのもう一種類ぐらい、うん、もうちょっとこうスローなメディア、フローだけどもうちょっとこうゆっくりしたメディアが欲しくなるかもしれない。
なるほど。あ、で、それがまだ見つかってないっていう話か、今日の話は。
あとね、多分すごい人に依存するとは思っていて、
はいはいはい。
例えばそのグループウェアとか、あと社内ブログとか、そういうものをうまく使える人がちゃんと多数じゃないと、
なるほど。
あまり効果が出ないとも思っているので、
確かに確かに。
めっちゃむずいと思ってますね。
確かにね。まあ、極端なんし、例えば、その5人でやってるプロジェクトで、5人とも全員が個人でポッドキャストやってたら、それが何かの役割を果たしてくれちゃうパターンとかもあるしね。
そうなんですよね。
うん、なんか最近こんなこと考えてんだっていうのが、まあ、その人の個人の発信によってわかるから、それがその組織の中のコミュニケーションにもプラスに働くみたいなのも、ありますしね。
うん。そうなんですよ。
なるほど。じゃあなんか満たしたい成分一覧みたいなのはきっとあるんですよね。高橋さんが一緒に誰かと一緒にこうスムーズにコミュニケーション取りながらプロジェクト進めたいときに、
はい、
満たしたい成分がいくつかあって、その成分をすべて満たす最小のそのツールの組み合わせを 見つけたいみたいな最適化問題なのか、これは。
うん。
うん。
なんだろうな、最初の方に話しとけよっていうところなんですけど、
はい、
僕のその、こういうのが必要なんじゃないかというか、必要なケースがあるんじゃないかと思っているの、原体験的なところを話すと、僕が最初に働いてた会社、まさにそのグループウェアをね、作っていた会社。
はい。
で、その、社内の人同士のやり取りっていうのも、まあ、口頭ももちろんあるけど、グループウェア内で、その、誰かが投稿した記事を見て、コメントしてみたいなのもあったんですよね。
ああ、じゃあ、世間話みたいなやつ。
そうそうそ
う。
う
ん、はいはいはいはい。
で、なんか、こういうイベントありますとか、
はいはいはい、
なんかこういう面白いことしましたって、ね、写真と一緒に投稿したりして、
はいはいはい、
っていうのがその、バックオフィスとか開発チームとか営業とか、割とこう混ざった感じでやり取りしていて、
うん、
なんかそれはすごい僕は好きだったので、そういうまず原体験ありそうですね。
はいはいはいはい。
あるよね。あとはそのペパボにいた時のその、例えば、ペパボって今はわかんないですけど、僕らがいた頃ってその各メンバーのテックブログのね、フィードの1日1回スラックに流してたと思うんですけど。
そうですね。昼13時とかになったらね。
あれって結構その、ブログだからちょっとこうストック的な様子もありつつ、まあなんか、なんでしょうね、その、うん、非同期っぽいコミュニケーションでもあって、あれも結構僕好きだったんですよね。
あれはいいものだ。はい。
うん、なんかそういう、そういうのが割と原体験的なところにありますね。
なるほどな。なんか業務を遂行するだけだったら必ずしも必要の円の中には入んないけど、
うん、
こういうのもあるとよりスムーズになるよねみたいなやつなのかな。
そうそうそう。
それはめっちゃあるよな。
うん。あとやっぱなんだろうな。なんか むずいな。なんかストック。ブックメディアだとちゃんとしすぎてるとか、というか。
あるある、あるある。あるある。
なんか、公式感に出てるじゃないですか。
そうなんだよね。そうなんだよね。そうなんだよね。それがあって、最近、うん、だから僕は直近3年がずっとスクラップボックスに今日構えてるのは、
うん。
なんか、ページに完成っていう概念がないから、
ああ。
ずっと、なんか一年後とかに書き足したりするから。
うんうんうん。
それが好きでやってるところはありますね。
なるほど。
うんうんうん。
まあなんか、ウィキとかね、ノーションとかだと、その、うまく設計することで、まあ書きかけなのか、うん、書き終わったのかとか、
うん。
あとそのノーションの中でも、その、ストック的な価値のものなのか、うん、まあややそのフロー的なものなのか、うん、要は、なんか、ただの議事録なのか、うん、その、ウィキとしてね、永続的に残すものなのかみたいな設計次第ではうまく扱える。
うんうん。
とは思うんですけど、ノーションだとやっぱね、その、ページの中のコミュニケーションみたいなのはちょっとしづらい。かなみたいな。
うんうんうんうん、なるほど。うんうん、うん。
まあ、もちろんコメント機能はあるけど、なんかちょっと違うかなみたいな。
面白い。ああ、面白い。大好物だ、こういう話。
なんかね、すごいその、個人的なね、その感性というか、好みの話を話してましたけど。
あるよね。そしてね、これみんなそれぞれなんかあるんだよね。
あると思いますね。
だから10人、まあ、例えばね、1人、まあ、仲間すごい、気の知れたとか、かつて一緒に働いてたことある、三人とかでスタートするときは、もう三人がこれでいいよね、とかってツール決まって、まあ後から来た人は基本それに従うでいいんだけど、
うん、
今15人ぐらいで、よしやるぞって言ったら、最初のツール選定で時間かかりそう。なかなかプロジェクト始まんないってなりそう。
いや、やっぱグループ屋ですよ、やっぱり。なんか、グループ屋が欲しい気がしてくる。
うん。
グループ屋。スラックだとね、投稿した瞬間にこう通知がポンポコン来て、みたいなところあるけど、グループ屋は、なんか、夕方とかに、こうね、ブラウザで開いたり、休憩時間にちょっと開いたりするっていうので、ちょっとこう、業務の、と、密結合しすぎてない気がする。
なるほどね。それ面白いな。いや、面白いね。まあだから、その、なんだろうな。僕はメディアの種類をその、接触頻度みたいなので分類するときもあるけど、 うん、だから、まあ、スラックだとミニッツリーというかね、もう毎分みたいな感じになるし、うんうんうん、それからまあ、アワーリーとかデイリーとか、うん、ウィークリー、マンスリー、クオータリーとかなるんだけど、まあ、ちょっとスラックとか早いですよね。ミニッツリーなコミュニケーション。うん、
なんかスラックはもはや会話みたいな。
そうね、オフィスで誰かシャット誰か喋ってるのが耳になんか入ってくるみたいな、そういう感じですよね。そうなんだよな。いや、それはすごく思うな。うん、まあ、スラックについてはね、あんまりドキュメント書く文化がそう、浸透してない、組織とか、その活動体で、うん、まあ、基本何でもスラックに書かれますみたいなのを眺めてて思うのは、
うん、
スラックに書かれるのは結構マシだなっていうこと最近よく思います。ね、検索で引っかかるから。
確かに、
うんうん。僕ならスラックにこんなまとまったドキュメント書かないよなって、僕個人の感覚では思う、
うん
う
ん
う
ん、
ようなことなんだけど、まあでもスラックに書かれてるとみんな検索して見つけられるから、まあ、URL もあるし、これが全部口頭だと思ったらもうなんていうかどうしようもないというか検索もできないし残らないし消えちゃうから、まあスラックにあるのはすげえマシな状態でなんか世の中すごい進んだなと思うんですよね。なんかハードルが満足のハードルが低いのかもしれないけど、スラックに何でも書いてくれてありがとうって思って。
確かに確かに、うん、何もないよりかは全然マシというかね、
口頭だったものがスラックにだいぶ寄ってきたなって感覚はあって、うん、
確かに確かに、
それと比べるとね、すげえ助かるなって思うのと、最近スラックキャンバスの活用結構ね、模索しててね。
存在は知ってるんですけど、
うん、
あまりなんか使ったことないというか、試した時にあまり使いやすくないなと思って、うん、その後試さなかったんですけど、
うん、なんだろうね。僕も多分高橋さんと立場近くて、自分がなんかのプロジェクトの、もう、ファウンダーだったら、最初に結構その辺、これとこれとこれみたいな、やっぱ3種ぐらいバンバンバンってセットアップして、うん、こういうのはここに、こういうのはここにしようね、みたいなのを、うん、まあ、ある程度の、簡単なガイドラインだけ作って運用スタートして、そう、うん、それを試みるんだけど、まあ、僕が途中からなんかこう駆けつけた現場とかで、まあ、あんまりそういうのも、なんか、うまくガイドラインとかも回ってないとか、まあ、とにかく、スラックはすごく使われてるみたいな時に、うんうんうん、スラックキャンバスっていうのは、スラックの一発言よりは、少しストックっぽく使えて、
あ、確かに確かに、
うん。うん。なんかね、スラック、で、かつ、スラックのアカウント持ってる人は全員そのまま使えるっていうのがすごく良くて。
ああ、なるほどね。
うん。で、そのままメンションもできたりするしね、人にね。うん。
確かに。
そのね、なんか、スラックの中にあることの良さみたいなのもあって。
まあ、スラックさえとりあえず入れれば、ね、うん、ドキュメント使えるっていうのはすごい便利というか、
うん、
後から導入するにはいいですよね。いきなりこう、ノーション使い始めますっていうよりかは、だいぶハードルが低いというか。
うん、そうそうそうそう。そうすると、スラックに多くの、で、まあ、スラックは多分それを狙ってるから、スラックキャンバスっていう、うん、ちょっとなんかマークダウンエディターみたいなのも出して、うん、記事みたいなのを書けるようにしてるんだけど、ね、スラックの狙いは結構よくわかる、触ってると。
うん。なるほど。
なんかノーションっぽい書き心地のページが作れて、うん。だからスラックの、そのチャンネル名とかも保管が効くし、なんかね、面白いんですよね。
へぇ、またちょっと使ってみようか。
そうなんでね。ありますね。だからなんか、スラックはもうそこの組織の全員がすげえがっつり使っていて、で、GitHub はなんかエンジニアだけが使ってて、
ああ、あるあるで。
で、Google Docs でメンションしても、あんま気づいたり気づかなかったりみたいな時に、スラックキャンバスに書けば、とりあえずすぐ伝わるし、なんか見てもらえるみたいなのが、なるほどねと思ってることですね、最近ね。
まあ、スラック以外のメンションっていうのは気づかれづらい気がしますね。
そうなんだよね。まあ、メール通知が行ってるから、メールボックスをこまめに見る人は気づくんだけど、大体やっぱスラックが中心になりつつあるんだろうなと、最近の、
そうですね。
お仕事の現場を見てるとよく思いますね。うん、
うん。いやー、なんかいろいろと話せてよかったです。文字起こしした結果を改めて読んでね。
確かに。
自分の中でも整理していこうかなと思います。
これどっかで回収できるといいね。なんかの
半年後ぐらいに、
うん。こうでした。我々の思ってることはこうでしたって言えたらかっこいいけどね。
確かに。
うん。
いや、やっぱね、会社とか人とかにだいぶ依存すると思うんで。
そうなんだな。
うん。まあ、答えがあるというかね、なんかこういう選択肢もありそうだなみたいなことになる、なると思います。
確かに、ね、最後のは僕はもうアカウント管理の話までちょっと及んじゃったから、やばいですよね。
いや、そうそうそう。やっぱ次元が多い話でしたね。やっぱ改めてこう振り返ってみると。
うんうんうん。
速さだけじゃなくて、
そうね。
納期非納期もあるし、うん。この一人なのか二人なのかとかもあるし。うん、
あるね。うん。やっ
ぱ多次元な話だったな。
うん。だって全員自分の属してる組織のこの辺のツールの組み合わせについて、何かしら文句言ってるじゃん、全員。
そうそうそう。いや、これだから、下手にね、言うと、こう、結構盛り上がっちゃう系の話な気がするんで、怖い話ですね。
うん。みんなそれぞれ、ここがなーって言ってんだから。
一言、二言を言えることがあるし、うん、言いたいことがでもみんなあると思うんで。
はい。うん。僕らに文句言ってこないでくださいね。
特に結論もない、はい、ないし、はい、なんかこういうこと考えてたよっていうね、うん、今日はそういう話でした。
はい、はい、そういう話です。
じゃあ、エピソード217はそろそろ終わろうと思います。
はい。
ご意見、ご感想、質問、話してほしいテーマは、ハッシュタグ、気まぐれ FM、ディスコードサーバーやお便りフォームでお待ちしています。概要欄に載せてある弁当の URL から一通りアクセスできますので、よろしくお願いします。それではエピソード217のお相手は、タコス高石と、
タンポポギリ純木でした。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。